高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は車をちょっと離れて、鉄道の話をしたいと思います。皆さんリニア中央新幹線ご存知でしょう。2027年に開業する、この見通しが今全く立たない状態になっています。27年には品川から名古屋までの間の新幹線を建設する、完成する、こういう予定だったんですね。で、ところが南アルプスの掘削が、まあ、前人未到の領域だとこう言われるほど困難な工事が続いている。で、昨年の10月には死亡事故も発生した。リニア中央新幹線というのは東京大阪間を走る新幹線の整備計画路線ですね。新幹線初の超電動リニアを採用する。最高設計速度は時速500キロを超える。2011年、今から11年前に整備計画が決められた。 JR 東海が営業建設の主体です。完成後は東京名古屋間が40分で結ばれる、そう言われています。そして東京大阪間の全線開通は一番早い予定で、早い実現予定で2037年、今から15年先ということで、この時はこの距離は最速67分で結ばれると言われています。で、しかしこのリニア中央新幹線は現状の新幹線、東海道新幹線と同じように大都市間を結ぶということになります関係で、土地の買収も難しい、騒音対策もこれも必須になります。で、トンネル工事はとても難しい難工事であって、実際にトラブルが続出していて、現在でも建設費の総額が10兆円に近づこうとしています。10兆円というのは日本の予算の、国家予算の10分の1に近い金額ですね。一体どこまでこれが膨らんでいくんだろうということをみんなが戦々恐々で見守っているという状況にあります。で、この費用問題の話をもう少ししますと、当初はこれは JR 東海が単独で資金を準備調達する、こういうことでした。で、しかしながら安倍政権の時に国家的な支援を行う、そういう計画に切り替わります。支援機構が JR 東海に融資をすることができる、こういう法律が作られるんですね。計画がまずあって法律が後から作られていくという恐ろしいというか恐るべき事態が発生します。皆さんご承知と思いますけれども、この計画を推進していたのは JR 東海の名誉会長であった葛西敬之という人でした。葛西敬之という人は安倍首相と非常に実婚の間柄であったと、この5月にこの人は死亡するんですけれども、凄まじいこの国家的な国策の背景を持つ資金の垂れ流しというんでしょうか、そういう水路を形成することをこの葛西敬之という人物と安倍元首相がやってきたという計画だったのですね。で、これは 融資を40年間にわたって行う。で、最初の30年は返済をしなくてよろしい、担保もいらないと。そして貸し出すお金は3兆円であると、こういう話でした。さあ、この費用問題のとてつもない異様さの問題もありますけれども、工事そのものの技術的な問題もリニア中央新幹線は大問題をはらんでいました。新幹線の建設予定地はいくつもの活断層を横断します。特に品川と名古屋の間というのは南アルプスの真下にトンネルを掘る、そこを直線で突っ切るという構造でした。その間のトンネル区間は 86% に及びます、まあ、ほとんど地下鉄と言ってよい。トンネル工事の、残土だとか断層だとか地下水の問題など工事上の問題が、まあ、たくさんありました。東京名古屋間は約290キロですけれども、そのうち約50キロが地下40メートルでの掘削工事になりました。さあ、地下40メートルの掘削工事、これは地権者とどういう関係になるか、でこれについても2001年に大震度法という法律が施行されまして、深い地下の公共的使用については地権者に保証しなくてよろしいという、そういう法律が作られています。地下40メートル以下は地権者との用地交渉とか保証金の支払いも必要ないと。で、この対象となる地域が大震度法では首都圏、中部圏、近畿圏の人口密集地とされていまして、それ以外の地域では地権者との交渉とか保証とかそういう問題も出てくるのだけれども、大都市はいらないという構造になっている。何か話がどちらかというと逆転しているような感じもする。公共性のある事業、例えば電気、ガス、水道、鉄道、道路といったようなものでは大震度の地下を無償で使用できるという、そういうわけですね。しかし地下40メートルのトンネルについて安全性は保証されるのかどうか、本当のところどうなんだろうということについては、その検証を誰もしていません。ご承知のように最近に至って東京の外郭環状道路のトンネル掘削による陥没事故も起きました。40メートルの地下といっても地上に影響することがあり得るという、そういう事例でした。また近い将来巨大地震が起きる可能性というのはよく言われているように到底否定できないものでありますけれども、例えば停電時に緊急停止するという仕組みがリニア中央新幹線にはありません。トンネル構造というのは比較的地震に強いと言われますけれども、巨大地震の時には一体どうなるかということについては確かな安全の根拠はない。そもそもトンネルを掘ったその地形そのものが変化するということもあり得る。南アルプスだけでも20キロを超えるトンネルがある。で、そこが無事で済むという保証はあるだろうか。静岡から紀伊半島、四国にかけて大地震帯があるということが言われています。南海トラフ、あるいは東南海のトラフ、そこに100キロぐらいしか離れていないところに 地方新幹線があるのですね。大きな損傷はあり得るというふうに見る方が普通でしょう。この中を緊急停止をすることができない時速500キロの列車が走るということです。もし停電などが起きたらどうするか、あるいは超電導の磁石が効力を失った時はどうするのか、通信が途絶して電力が再び供給される状況になるまでに時間がかかることをどうするのか、で車両が単独で列車にブレーキをかけるということになりますと、空力のブレーキとかあるいはディスクブレーキとかそういう方法で止めるしかない。それには約90秒の時間がかかって、その間に列車は約6キロ走ってしまうと言われます。一体緊急事態が起きた時に適切に対応することができるのかということが非常に問題になる、心配されることは当然だと私は思います。この実験の初期の段階で車両が出火して全焼したことがありました。最近、3年前になりますか、放電による火災事故で3人が重軽傷を負ったという事件も発生しています。リニアの車両というのは可燃材料を極小化しているというふうに言われていますけれども、しかし火災が絶対に発生しないということはそれはありえないとすると、その危険は心配をしないでいいレベルにまで落とせているということがなぜ言えるのかという問題があるでしょう。時速500キロの鉄道、地下トンネルの中、そこで事故が起きた時に1000人を超える乗客の命、乗務員の命は一体どうなるんだろう。 JR 東海は、東海道新幹線は死亡事故が一度も起きてないから大丈夫なんだと言ってます。そういう理屈が説明になるものではないというふうに私は思いますけれども、どうでしょう。消費電力の面で見るとこれもまた実は重大なのですね。 JR 東海が公表している環境影響評価書があります。でこれによると、リニア中央新幹線の消費電力は新幹線の4倍を超えるそうです。電磁波、振動、騒音、さまざまな問題があります。そういう問題ってどう解決するつもりでいるのかということが懸念されます。さあ今日は少し時間がかかってますね。この話来週にまで少し続けてみましょう。この私の話の方は少し長くなっているということになりますけれども、この後編を来週お話をさせていただきましょう。今日はここまでにしましょう。